ビング、リンパを流すと人生が変わる。株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております、長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、インタビューを務めさせていただきます、ズッピーこと逗子秀次です。今回も長谷川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、これまであのね3回の放送が行われたんですけども、まあ、あのリンパって何、はい、っていうところから、またあの長谷川さん自身のねちょっと体調を崩して、そしてリンパに出会ったっていう、そういう経緯なんかをちょっとアウトライン的なことをお伺いしてきたんですけども、今日ちょっと具体的にですね、そのリンパ君、働きは確か血液で回収しきれなかった老廃物だとか不要な水分を運ぶ重要な役割っていうことはお伺いしたんですけども、じゃあ具体的にリンパにいいこと、一日やってほしいことなんていうのがありましたらお話しいただきたいなと思います。
そうですね、よく皆さんのお水を2リットル飲むといいよっていうお話って聞かれたことありますか？
聞きます。足がつるって言ったらそれ水飲みなさいって言われました。
でよく2リットルっていう数字って聞かれたことあります？
あの限定で2リットルってみんな言いますね。
そうですよね。なんかあの1万歩みたいな、1万歩歩くといいよとか2リットル飲むといいよとか
そう、なぜだか2リットルって皆さんねおっしゃいます、
言いますよね。はい、大体あのリンパ液の大体の量が1リットルぐらいだって言われてるんです。
体の中に流れてるリンパ液って1リットルぐらい、はい、
そう、リンパ管の中に流れてるリンパ液が1リットルぐらいだって言われていて、はい、で大体8時間から12時間でリンパ液って一周するんですね。
はい、
なので1日にまあ、2リットル飲んでおけば、一応こう、総取り替えみたいな感じで、いけるのかな、という意味でなってるんじゃないかなって、私の、勝手な想定ですけれども、どうもそうなんじゃないのかな、っていう感じで、なんでかっていうと、その、お水を飲んでない方が、リンパが流れてないとかではなくて、お水が飲めない方はリンパが滞っている方が多いんですね。
そっか、見合いとしては、
だからリンパが流れてないのであんまり水が必要じゃないから飲めない、だから飲まない、流れないっていうのが起きてるのかなと思うんですが、
そっか、じゃあそうしたらリンパの流れが停滞してるから飲めないんだ、逆に必要としてないんだ。
そうそうそうなんです。はい、ただ、お水ってなんかこう、習慣化するじゃないですか。いつも持って歩くとか、はい、朝は一杯しか飲まないとか、あと全部お茶にしてるとか、いうのが余計こう、リンパを滞らせていくことになるので、
はい、
一日に2リットル飲む方が、まあ、無理にでもっていうか、そんなに、気持ち悪くなるのではなくて、自分が2リットル飲みたいよって思うような生活を心がける。飲んだ方がいいです。っていうことで、1日2リットルっていう、その数字とかをひねり出してきたときに、そうなったんだろうなっていう。まあ、誰かが言い出したからずっとそれがなってるんでしょうけど。
逆にお水じゃないとダメなんですか？さっきの出てきたお茶だとか、なんかスポーツドリンク、ミネラルが入ってていいよとかいろいろ聞きますけども、そこはお水とか、
そうなんです。例えば、お茶だったら、カテキンとか、そういったものをどこかで、また、なんていうんですか、ろ過したりとか、する作業が入るので、臓器を一回通して疲れるというか、直接お水じゃないですよね。
確かに。
なので、それがない方が直接入ってくるっていうのと、あと、利尿作用があるものが結構嗜好品には多いじゃないですか。
そうですね。コーヒー、紅茶ね。そうですね。
なので、お茶とかコーヒーで、例えばそんなに飲む方いないと思うんですけど、1リットルとか2リットル、もし飲んじゃったら、その利尿してるので、その分、全部尿に出ちゃうわけで、ますます、 リンパ液が滞ってくるというか、ドロドロになってくる。お水なしちゃうので。なので、アルコールもそうなんですけど、もし飲むなら、その分の、例えば、ジョッキのビールを500で一気に飲みました。そしたら、もう500のお水を、まあ、チェイサーというか、リンパのためのチェイサー。
無理
飲
無
んで、無理無理。
理 そう
飲ん
です
でい
か。
たりして、それ以外に、もし本当に健康なら、また2リットルぐらい、まあ、厳しく言うと、利尿作用とかそういうことを考えると、そういうことになりますね。分
なる
解
ほど
とか
ね。
人間にとっては。
なるほど。余計なものを、最も余計なものじゃないのが水だからなんですね。
そうです、そうです。はい。
2リットルか。これは飲むペースとか、例えば朝起きて1杯とか、寝る前に2リットルの最後の1杯とか、そういう割り振りはどれぐらいの頻度でこう飲むべきなんでしょうかね。
これはね、人の生活のなんかベースによってちょっと違ってしまうんですけれども、まあ、夜は喉が渇かないように、夜少しちゃんと一杯飲んでから寝る、朝起きたら一杯飲むとかっていうことで、まあ、そこまで言うと今度ね、頻尿なんですけどとか、いろいろな展開してはいってしまうんですけれども、まあ、健康な方であれば、夜は結構、感情節ってその、あんまり自分で意識しない汗、が出てしまって、結構汗って書いてるものなので、夜は喉が渇かないように、乾燥しないように、夜リンパが流れるように、お水を飲んでから寝るっていうのが良くて、で、朝もまずガッと流してあげたいなっていうところなので、飲む。そこは、左右の方もいらっしゃいますし、いろいろですけれども、はい。ですね。
リンパっていうのは、活動はいつしてるんですか？一日中ずっと動いてるのか、この寝てる時にこう活動してくれるとか、活動のタイミングってあるんですか、リンパ。
すごいいい質問なんですけど、はい。活動して筋肉が動くことによって、リンパのポンプが動くので、心臓のポンプは、みたいなポンプはリンパについていないので、筋肉がポンプになるので、なるべくたくさん動いて、関節の近くにある、まあ、リンパ節っていうのがあるんですけど、そこをこう動かしていただいた方が、いっぱいリンパが早く流れるんですけど、夜は筋肉を動かさないじゃないですか。なので、どうなるかっていうと、内臓の動きの、まあ、その心臓の周りの筋肉とか、腸の部分の筋肉とか、肺の筋肉とか、そこが動くことによってリンパが自然に流れるようになっているんですね。ですので、しかも夜寝ると、こう、下に重力かからないから、足の方だけにむくみがいくとかはないじゃないですか。なので、ぺたーんと、こう、一定の高さになって寝ているので、その最中に、腸がすごい動いてたりとか、あと、心臓もね、ちゃんと動いている、そう、息が深く吸えて熟睡できているかとか、そういった動きがすごく体に影響があって、で、そのリンパが流れるのは、その臓器の動きっていうことになるので、なので、夜もすごく流れるんですが、臓器の動きが鈍い人、腸がもうあまり良くないよとか、深呼吸もできない状態なぐらい肺が詰まっちゃってるよっていう場合は、夜のリンパが、リンパは夜流れるっていう、
夢は夜開くみたいな。
本当、先生が流れちゃうっていう感じですけど、
なるほ
そう
ど
なんで
ね。
す。
夜寝てるときは、腸であるとか、その周辺ではいろいろと動いて働いてくれてるんですね、リンパ君はね。
そうなんです。なので、しっかりと、寝て、水分とって、で、腸もなんか元気に活動しっていう、そんな感じの方で、肺の部分も息ができないほど昼間苦しい思いをしないで、筋肉が緩んでいて、副交感神経が優位になって、みたいな感じで寝ていただくといいですね。
わかりました。まず1つ目、水を2リットル飲んでくださいという話ですけれども、その他にリンパ君にいい、やってほしいことってありますか？
あとはですね、お風呂。
風呂。
はい、入浴です。
入浴。浸かるってことですね。
そうです。できればきちっと肩まで使っていただいて、こう水圧を体にかける。
ああ、温度じゃないんだ、水圧なんですね。
まずは水圧です。で、 よく赤ちゃんとかお風呂に入るとおしっこしちゃったりするじゃないですか。うん、あれは温まったからっていうのもあるんですけど、水圧でお腹が押されちゃって、それで、結構赤ちゃんだとかなり、腹部の、胴回りのセンチが変わるぐらい水圧かかるんですね。そういう感じになるので、大人でも、別にそんなにすごい温泉みたいに深いのに入らなくても、肩まできちっと使っていただくと、あちこちに水圧がかかってくるので、リンパの流れはすごくそこでわーっと流れていくんですね。はい。で、プラス、温めることがすごくリンパって大事なので、なので、しっかりとした入浴を行っていただくっていうことが大事なんですね。はい。
なるほどね。
で、プラス、ヒートショックプロテインって聞かれたことありますか？
それぞれヒートショックとプロテインは分かるんですけど、くっついたワードは初めてですね。
ああ、はい。ヒートショックプロテインっていうのは、ストレスのこう刺激で、こう人間が出すタンパク質の種類なんですけど、はい、そうなんです。で、42度ぐらいのお風呂に10分とか、ちょっとそれは暑くて大変っていう人だったら、1度下げたら5分伸びる感じなんですけど、41度だったら15分とか、40度だったら20分とかっていう感じなんですけど、そうすることによって、体の体温を38度以上に上げることができるんですね。
なるほど。
はい。うん。なので、サウナとかでもまあいいんですけれども、38度以上上がると、ヒートショックプロテインが体の中で、作られるんです。はい。で、それが、この細胞のこの損傷を防いだりとか、修復したりするんですけど、それで同時に、リンパを流していくっていうことで、さらなる免疫が上がるっていう、ものすごい、こう、何重にも入浴中に、体の止めの行為を実は、日本人はね、入浴ってすごいじゃないですか。なんかね、シャワーでパパって済ましたいなって思う時もあると思うんですけど、こんなに効果があるのなら、まあ、ちょっと10分や20分座ってようかなと思っていただきたいなっていうことで、入浴です。
なるほど。それは38度以上にこう上がってくると、動きがこう活性化する温度なんですね、そこが。
そうなんです。はい。
そうですね。普段ね、なかなか生活してると、そこまで体温上がるのはよっぽど運動しないとね、上げられませんね。なるほど。そして、あと一つありますか？リンパ
はい。
の
あ
快
とは
適
で
に。
すね、鎖骨の下なんですね。
なんかそこに集中してるっておっしゃってましたね。
そうなんです。この鎖骨の下、鎖骨下静脈って言って、リンパと、静脈とこう血液がこうつながってる場所があるんですけど、戻ってくる場所ですね。はい。そこに、手を添えていただいて、鎖骨の下をこうスリスリするとか、まあ、げんこつでゴシゴシするとか、何でもいいんですけど、鎖骨の下の部分をしっかりとこう開けるっていうんですけど、触っていただく。だからお風呂に入りながら鎖骨の下を触るとか、もうベストですよね。はい。で、お水飲みながらお風呂に入って鎖骨の下を触る。
やることが増えてくる。一気にやっちゃいますね、そうだよね、全部ね。
はい。もうこれで、ね、15分、ね、10分15分で、1日のこうリセットと、それから明日に向かう免疫力をつけるっていう、あっという間の時間です。は
そうです
い。
ね。逆にそのリンパにいいことを3つやってくださいって言って、それで一気にできるんだったら楽ですよね。そこで完
楽
結
で
します
す。
もんね。
はい。そうなんです。なんかこう、私もいつも、私はその前もお話ししたかな、パチンとやったら人が治る。はい。そういう電話ボックスみたいなのがあって、なんかパーンって入ったらそこに座って、で、音が聞こえてきて波動が流れて、で、いろんなものがわーってできたら、10分経ってチーンみたいな感じで反対のドアから出たら、全然違う人が出てきたよ、みたいな、なんかそういうぐらいのことがもうできるなっていうところまで近づいてきてるので、はい。術とか考え方がですね。なので、そういうふう
一瞬
に、
ね、
はい。
一瞬にしてこう、チーンで10分で人生がね、毎日変わっていくようなイメージですよね。
そうです。はい。そうです、そうです。はい。それをやるのが自分の自宅のまずお風呂の中でできる。 3選みたいな感じですね。
わかりました。復習しましょ
はい。
う。まず
はい。
は、水を2リットル飲も
はい。
う。これはリンパが1リットルだって言われてるから、その倍で、リンパ1回転するのに8時間から12時間、12時間かかるから、まあ、2リッター飲むと、まあ、本当に1日で1周するかなっていう考えの2リットルですよね。これ、冷たいのはダメですか？やっぱり、常温がいいんですか？
そうなんですよね。
常温。
氷って外側から触るだけで冷たいですよね。
はい。
冷たい氷をでーって腸の中に入れて中をずっとこすってると思ったら、ものすごく体温冷えますよね。
そうですよね。はい、わかりました。冷
30
たいの
度
は
がいい
ダメ、
です
ね。
ね。うん、
あとは入浴ということで、リンパがこう体を温めてくれると、こううまく活動してくれるよう、活性化するよう、38度以上にするとように心がけてねっていうお話と、はい、で、鎖骨も一緒にお風呂に入りながら、浸かりながら、鎖骨の下あたりをグーでもいいからこうマッサージ、ここにリンパが集中してますからっていう。という考え方で大丈夫ですか？
はい、そうです。
わかりました。もう、やっとね、実践方法を学ぶことができたんで、今晩から早速、湯船、
はい。はい、
試してやりたいと思います。はい。
はい。え、はい、ぜひ。やったかやらないかって一週間ぐらいやると、お会いしたらわかるので、また次回、お会いした時に、ズッピーさんやってますね、とか、わかります。
そうですね、私の先生ですから、ちょっとサボるわけにもいかなくなってきましたんで、実行していきたいなと思っております。
はい。
なおね、番組の説明文に長谷川先生のアクセスの方法であるとか、インスタの URL とございますので、ぜひともね、参加してみてください。はい、長谷川さん、今日もありがとうございました。次回また楽しみにしてます。お願いします。
い。はい。ありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。